皆さんこんばんは。3月12日深夜0時を回りました。さあ春めいてまいりました。この今日の都から今夜も私土平どんぺいと、
おはようございます、ケンジです。
はい、皆さん30分間ねまたお付き合いくださいませ。はい、いやケンさん、はい、もう3月になりまして、気温もですけれども、まあもうなんか周りが春めいた空気感で、
そうですね、ポカポカですね。
なんか不思議ですね。でも気候っていうのは1ヶ月ぐらい前は、あの寒いからもうすぐ春待ち遠しいですねって言ってたような気がするんです、この放送でも、
はい、そうですよね。
でもちゃんと春がやってくる、
はい、日本には四季がありますからね。
すごいわ、ほんまに。いや、まあまあ春に嬉しいことばかりではなく、はい、花粉ですね、
今年は特にね、
きついみたいですね。
僕は比較的大丈夫なんですけど、はい、僕の周りもなんか急にぐじゅぐじゅ言うて、はい、目がかゆい、鼻の中がかゆいとか、はい、いう方も多々おられ
、
はい、で病院でお薬をもらいに行かれる方も多々おられみ
たいな。ああ、そうですか、は
い、でも花粉症って急になったりするんですよね、
うん、そうみたいです ね。なんか例えばバケツの、はい、バケツいっぱいになって溢れ出したら鼻水が出るとか、
なんかその人間の持ってるキャパが
キャパみたいです ね、はい、これ人間の器じゃないんですけど人間の器ではないんですけど、はい、花粉の器があって、
あ、なるほど、
これが小さい人もおるみたいですね。
あ、そういうことね。僕はまだ比較的じゃあ器が
大きい、はい、僕もね50回ってんのに、はい、これぽっち何も出ないんです。
あ、じゃあ大きいんですよ。器のでかい男、
なんかちょっと自分で言うてんの恥ずかしいですわ器が大きいだろワイルドだろみたいな感じないやー、そうなんですね。だからいつ何時出るかなっていう気もしてるんですけれども、はい、ジム僕はよく行ってるんですよね、お昼トレーニングで、はい、そこでおばさん連中がねたくさんジュクジュク言うてはるんですよ。ジュクジュやから、いやいや、ね、グジュグジュやグジュグジュ言うてる人多くて、はい、別にこっちも聞いてないんですけど、はい、いやね、もう花粉でねって言うんですよあ、そうかって、お花粉の話されても自分が花粉がないから、は
い、分かんないですもんね、
あんまり分からへんでしょ。
そうですね、
で、まあまあ、あ、そうですかって聞いてたら、いやもうね、ほんと今年はひどいのよ、もう穴っていう穴から花粉が入ってきてって言うんですよ、はい、もうそれ聞いてね、熟女が穴という穴からね、はい、皆さんこれ夜のお話という番組ですからいやもうね、おばあさんがそういうのがおもろくて、はい、ちょっと待って、ほんで自分の頭の中で、はい、まあ鼻は分かるわな、鼻水、はい、ほんで目が痒くなる、はい、あと何、口か、まあ口でね、まあ、うがいをせなあかんってよう言いますけど、他どこの穴があんねやろ思ってたら、耳があった、はい、耳がねって言うよるんですよ。
ああ、なるほど、
びっくりした。耳も生えるんかっていう
パンツ履いてんのかない
やいやいや、そこはさすがにね、カバーしてるから花粉もいかないでしょうけど、はい、いや、皆さん夜のお話ですかいやね、本当に花粉ってひどいんやなっていうね。だからその花粉が強すぎて、はい、ちょっとめまいもするのよとかね、あ、もう言いたかったですよ、もうジム休みながらやってそれ来てる場合違いますやろっていうねいやほんまにね、花粉話はようされる人多いです ね。なんか杉が終わったらなんやとか、はいはい、次なんやとかね、はい、ありますね、ヒノキがあかんとか、 よくヒノキがあかんへんっていう人気の毒やなと思うのは、はい、あの温泉とか行ってヒノキ風呂とかやっぱ入られへんのかなっていうね、はい、それはどうなんでしょうね。お風呂はまた別なんですかね。
まあ、花粉じゃないですもんね。
あ、そうか、花粉じゃないか、はい、でもなんかヒノキのあの香りとかは
大丈夫なんですかね。自分の中でドキッとするかもしれないですね。
わかります。
なんかいあみたいな。
そうなんですよね、
はい、であの脳が刺激されて違うのにちょっと鼻が
出るかもわかんないですね、はい、あそういうのあるかもわかんないですね、はい、僕 ある時から閉所恐怖症になったんで、はい、あの首をちょんじられるっていう役をやる時に、はい、首を作ったんですよ、
はいはいはい、
それ作る時にですね、はい、もうセメントみたいなやつを首からこうブワーッとあのずっと塗られて、
はい、
もう目のちっさ、目もなかったです。鼻の小さい穴だけ、はい、それも爪楊枝ぐらいの穴だけ開いてて、はい、もうそれやられた瞬間に、はい、うん、もう無理無理無理言って、もう3どうやろな3分持たなかったぐらいで1回外したんですけど、はいはい、まあ、それと一緒で、それをやっ、それでも大人になってからですよ、まあ、6、7年前の話ですけど、はい、それまでって僕はもう昔からね、あの小さいながらの土管とか、
はい、
あのよくね悪ガキやったんで、
溝で遊んで、
溝で遊んでそのまま土管に行って、はい、どこまで行くんやろなとかね、はい、自分が詰まることも想像もせずに、はい、あの中国でようハマる犬みたいなあんな想像もせずに、はい、よう行っとったんですわ、はい、なんら怖くなかったのに、はい、もうその首作られてからなんかもうすごい恐怖になってしまって、もう車で走っててね、あのトンネル入ったりとか、
はい、
まあエレベーター乗ったりとか、
はい、
もう挙句の果てにはちょっと満員電車の乗ったりしてもダメなぐらいになったんですよ、はい、だからやっぱり人間っていうのは一回そういう記憶が残ると、
はい、
ちょっとそういうに近いのに感じた時にはすごく恐怖心になったり、はい、俺あかんわうわー言うてしまいそうやみたいなね
あ
ってことになるのと同じで、
はいはい
えらい遠回りしましたけど、
はい、
ヒノキ風呂に帰ってきました、
はい、
あのヒノキのお風呂を見た時に、
はいはい、ほわんと香りがあった、
はい、鼻ジュルー出るかもわかんないです ね、
そ、 う
ねそらもう穴っちゅう穴からジュルー出すかもわかんないです皆さん夜のお話ですからいやほんまにね、はい、まあまあそういうストレスもいっぱい抱えた方おられます。
そうですよね、日々ね、
日々ね、
はい、
でもなんか天気予報聞いてましても、
はい、
来週あたりにはちょっとね花粉もマシになっていくような話をしてましたね。
なるほど、よかったよかった、
はい、
でこの雨降ったり晴れたりっていうので余計こうねぬくくなってる時に一気に花粉もこう飛び立ってしまうんでしょうね、
はい、そうでしょう ね、
あ風もきついですしね今。
そうです ね、
ね、
でやっぱり風強かったらねもう大陸からもやってきますやん、
黄砂がね、
黄砂やってくるし PM やってくるし、ね、え昔11PM 好きでしたけど
PM つながり
でねえ、はい、ほんまに新聞によりますと言ってねやってましたけど
テテレテレ
古いな、ザ昭和でございます。はい、いやいろんなストレスを抱えた方もおられますが、
はい、
この春っていうのはですね、はい、やっぱり季節の変わり目だったり、
はい、
その職場の、ね、変わり
移 動、はいはい、
移動なりがあるので、うん、どうしてもストレスを抱えることが多いらしいんですけど、
はい、
ここでやっぱりね、前回もちょっとお話ししましたけど、
はい、
我々2人が体験をして、
はい、
めちゃくちゃ良かったなっていう、
はい、
リンパケア、
はい、
前川さんという方がね、
はい、
されてる前川式リンパケアっていう、はい、エイジリンパケアっていうんですけど、
はい、
強くリンパをさすらない、
はい、
もう撫でる、
はい、撫で
なでながらリンパを流す、
はい、
夜のお話、いやいやもうそれ関係ないちゃんとした施術ですからね、
はい、はいはい、
撫でながらこうリンパを流してっていうあれは本当我々2人が受けてもですね、
そうですね、
びっくりするぐらいに、はい、今これ起きてんのか寝てんのかわからないっていう境目を、
はい、
行ったり来たり行ったり来たりして
僕行っちゃってましたけど、
もう行ったケンさん行ってられましたけど、はいはい、あれが何とも言えないぐらいに、
はい、
ストレス解消になったんですね。
そうですよね、
だからねこのラジオ聞いて、
はい、
前回ですね、
はい、
それからやっぱ京都から何人かお越しになったっていうことをね、
はい、
お聞きしました、
はい、ぜひぜひ持って行ってね、皆さん行ってください。
これなんかね番組でなんかあんたらなんかもらおうって宣伝してくれ言われてんのって言うんじゃないんです。
そうですよね、
もう本当にね、はい、よかったので、
はい、
これもう一回この話しましょうかっていうことをね、
そうですね、
放送前にお話したんですけど、
はい、
ぜひね、本当にこのリンパケアっていうのやってみてください。全身そして顔、はい、もうどこも全部いけます、はい、それに、この前川さんのとこが何周年でしたっけ。
1周年、
1周年ですね、
はい、立ち上げ
の記念ということで、はい、4月の確かあれ5日まででしたよね、
はい、
このラジオ聞いたということで、はい、行ってもらえれば、はい、なんとセズチュが、はい、言えてないセズチュあかんなが、6000円のところ、はい、例えば顔背中とかね、はい、2箇所で6000円のところ、はい、1000円でやってくれるという。
めちゃくちゃ安いでしょ。
これはほんまにね、1000円で、はい、あと、ストレス解消何ができますっていう話ですわ。
本当そうですよね。
はい、
そこら辺のスーパーで買い物しても
1000円いってしまう、ね、100均いっても1000円なんかすぐですもんね。
そうです、
はい、あれ割とストレス解消になりますけど
パンパン買うって書いて
あるそれよりも、はい、本当に体のためになってこれだけストレス解消できてこのお値段っていうね、はい、これは本当皆さん絶対に体験してほしいと思います。
そうです、
ね、ただ場所がですね、滋賀県の東近江というところで、
はい、
でも京都からですともう名神高速に乗っていただきますと、はい、滋賀県の八日市インター、
はい、
もう降りられたら信号が一つあるんですけど、はい、それを右曲がったとこですわ。
そうですよ、
はい、それを右曲がったところでもう前川さんが ね、白衣を着て立っておられます、は
いはい、手を振られてね、
はい、ここですよってさすりまっせっていうねいやぜひぜひね皆さん一回試しにねこの4月の5日まではねそのお値段でいけますので、
はい、
一応番号ね予約をされた方が確実ですので
結構ね忙しいと思いますんでね、
うん、なんかそうみたいなことをね、はい、おっしゃってました。エイジーリンパケア、はい、マイカー式リンパケアでございます。ご予約のお問い合わせは、はい、070-1533-3348 070-1533-3348 ですね、お間違いないようにまたご連絡してみてください。またお電話した時にね、はい、前川さんが詳しくいろいろご丁寧にいろんなお話していただきますのでね。
そうですね、
はい、
一回ちょっとまあ試しに癒されてね。
いや本当に癒されて、
はい、はい、解消して、
はい、もうその癒された話をね、
はい、
ここに送ってくれ言うてもね、
はい、
誰も送ってこないですから、はいはい、もう送るなもうラジオの前で、はい、私ねこんな感じでしたわいうのをね、
はい、
僕ら喋ってるとともに喋ってください
きっと伝わります
はいそう思いますいや今日はね放送3月12日ですけれども、はい、まあなんと言いましてもね、
はい、
昨日3月11日 3.11 でございますが、はい、ね2011年でございます、はい、もうあれから8年。
早いですね。
3月11日14時46分なんですね。あの時ってケンさんはお仕事中でした？
そうですね、
はい、なんか
仕事中になんかテレビとかの速報がなんか鳴ったりとかしてたと思うんですよね。
ああそうですか、
はい、でいつもなんですけど震源地みたいなところとか、はい、一番被害が大きいところって最後に出るじゃないですか。
そうです、
周りの方がバーッとね。
確かにそうです
ね。阪神大震災もそうやったんですけど、はい、周りの方やったからどこどこって言って聞いてしたらなんか津波でみたいな、はい、あっちのね仙台だとかああいう、はい、茨城ねみたいな。
そうでしたよね。
宮城とかですかね。あれがすごいことになってるなって。でその自分らは戦争映像でしか原爆だとか見たことないんですけど、はい、津波の映像を見た時になんていうんですかね、映画でああいうのを作って、うん、はい、ああいうのを見たような感覚になってて、はい、で僕何年かな、それから 3,4 年ぐらい経った時に、
はい、
地元の牡蠣のことで、
はい
はい、宮城の方でお世話になったんですね、うん、でちょっとこう行くことがありまして、はい、宮城県の方の漁師さんにお会いしに行く時に、
はい、
仙台の空港をこう着陸する前にもうその時は直してるんですよ、はい、その岸壁をずっと土で持った岸壁を見た時に涙止まらなかったね。
あ
でまたこうその牡蠣の町をずっとこう松島だとかいろんなとこ、こう石巻だとかこう連れて行ってもらってる時に、
はい、
ブルーインパルスのね空港があったりで、はい、その手前ぐらいのところにこうビルがあるんですけど、はい、何個かは残ってまして、うん、その上の方に線が入ったんですよね。ここまで、はい、津波の波が水が上がったっていう、はい、それが 自分らのその感覚の想像を超えてしまってたので、もう言葉が出なくてね、あ、それはちょっとしんどいやろなっていうのが、はい、本当に、はい、感じましたね。
はい、ね、いや本当にちょうど僕はちょうどこの時間帯にね、
はい、
この日撮影なかったんで、
はい、
ジムに行って、はい、いつものように、
はい、
まあ、ARBX するためにスタジオでちょうどもう始まったとこだったんですよ、
はい、
それで、こうもう先生が前に入っての全体でのストレッチが始まってたんですね、
はい、
準備体操みたいな感じ、もうストレッチをこう伸ばしてる時にグラグラっときたんですよ、
はい、
もう最初、ちょっとやっぱり立ちくらみやなと思ったんです、自分でね、はい、ストレッチやった
ら、はい、
でもあんまりね続くんでね、
はい
はい、これちゃうわと、
はい、
でおーおーおーってやっぱりしゃがみましたもんね、
はい、
でやっぱりまあ自信やなって、どこやろうと思って、もうすぐにそのレッスン終わった後テレビの前行ってどこやろうと思ったら、やっぱりね自信の速報はいっぱい出てたんです、
はいは
い、であ大きかったよなって思ってたんですけど、まあそれでやっぱ今までの僕らっていうのは経験がないもんですから、
はい、
それで終わると思うじゃないですか、
はい、
まあ余震がまた来なかったらええのになとか、
うんうん
う
ん、
そういう気持ちだけだったんですけど、なんかこうそれからな、もう時折こうやっぱり津波の情報が出てきだして、
はい、
やっぱりね一回も受けたことなかったら、
はい、
ピンとこなかったですね。
そうですよね、なんか、はい、まあ、何時間かとか何分か遅れてくるから余計分かんないですね、はい、揺れが止まって安堵感になって、うんうん、ああよかったわ思った後に逃げられないですからね。
そうですよね、
あんな化け物が来たらね、
うん、だからまあ本当にね、もう本当にこうあそこね被害があったところの地域の方々は、
はい、
やっぱリアス式の海岸に住んでる近くの方は、はい、大昔からやっぱり津波が来るんやっていうことを言い聞かされてたと。
あ、
だから全然被害がなかったところ、岸に住んでて被害がなかった住宅地というか、
はい、
在所が3カ所ぐらいあって、
はい、
そこはどうしてたかって言ったら、やっぱり段々畑を作ってね、
はい、
山の 中腹に、はい、そこに家を建てて住みなさいとかっていう
言
い伝えがあって、ちゃんとそれを昔からの言い伝えで守ってたところは一軒も被害がなかった。もうほんまに前が海だったんですけど、そんなところもやっぱあったり、
はい、
だからまあ本当に我々はこう海に面してなかったりしてたから、今までそういうことを本当に耳にしなかったですけど、
はい、
やっぱああいう地域に住んでる方はそういうこともやっぱり意識はあったことあったやなっていうのはね、うん、ただやっぱり今の世代に方ですから皆さんね、はい、あんなに高い波、勢いのある波が来なかった、うん、来るなんてはね想像なかったと思いますが、
そうです、
いやまあ本当にね、はい、まあ、忘れてはいけないことですけど、
はい、
ただなんていうんですかね、これを教訓にしてほしいということはね、
そうですね、
っていう意味で忘れてはいけないっていうことなんです、
はい
はいはい、まあまあ、たくさんの方もお亡くなりになったですけど、お亡くなりになった方は絶対にこれ、はい、絶対我々の死を教訓にしてくれよっていうようなことを 言ってくれてると思うので、はい、
そうですよね、はい、またこの二次災害とかないように、
そうですね、
ま、違う地域であったとしてもね、はい、あそこでこんなのあったからとか言ってちょっとこう、まあ、避難するべきことの準備だとかね、
う
ん、
そうですよね、はい、もう普段からやっぱり何かあった時の準備っていうのはね、はい、準備をするということは大事だと思いますね、
はい、
いやまあ本当にね3月昨日のね、はい、昨日はもう8年ということですけども、
はい、
まあ、そのねちょっとついで言ったら本当に怒られますが、
はい、
その前の日3月10日、
はい、
これもなんとね東京大空襲の記念というか日なんですよね。昭和20年のこの日に3月10日ですね、
はい、
東京に大空襲があって、
はい、
でちょうど平成2年に、はい、その大空襲の日っていうことを、ま、平成2年かに、大空襲があったからこそ東京都の平和の日っていうのを
作った
らしいです。
あ、なるほど、
まあ、東京大空襲っていうのはねよく名前は聞きますけど、この3月10日やったんやなとかね、
はい、
ま、昭和20年ですから終戦の年ですよね、はい、
そうですね、
はい、もう集中的にやられまくってた時ですね、
はいはい、あ、それでも、はい、もう本当にごめんなさいっていうね、
いうことになるんですけどね、はい、だからなんか3月10日11日とねなんかちょっとそういうのが続く時やったやなって、はい、まあまあ年数は違いますけれども、
はい、
まあ、そして今日のまあもう今夜終わってますが、
はい、
今日3月12日は、
はい、
ね、あの奈良の東大寺二月堂のお水取りというね、名前ではよく聞きます、
はい、
春の訪れをつける行事ですね、はい、代表的に、はい、
水取り
お水取りというからね、はい、水関係すんやろなと思ってたら、はいはい、なんやこれ水じゃないんですよね
なんと、
はい、あの松明をねずっとこの、はい、二月堂の東大寺の二月堂の本堂を駆け抜けて、はい、まあ、あのその火の粉を浴びると、はい、まあ、除災になるというね、除災というのは
厄よけ
を、はい、あの災難を除くという字ですけれども、は
いはい、トンドみたいな、ね、
もう全くそうですよね、
聖火ランナーでビューとこうトンドを各地にやってくれてるみたいな、
ね、まあ、いろんな地域にね、はい、そういう松明からの火の粉を浴びるっていうのはありますけど、はい、まあ、これ思ったのはその火の粉を体に浴びると、はい、除災よりも何よりも火傷、はい、やろ
水ぶくれになる
ほんまにあのよく昔からこの火っていうのはね、よう、はい、浴びるの好きですね。
そうですよね。なんかどっか の、 あのなんていうんですか、島とかでも、はい、あのこう燃やしたところを走ったら健康になるとかあるじゃないですか。
あります
ね、裸足で走ってとかって、
はい、頭おかしいかってい
や燃やされて
ちょっとね、あの、はい、火なのにお水取りです、はい、これいかにですわ
あ、本当ですよね。
ちょっとそこまでちょっと僕もね、はい、存じないです、はい、なんでお水取りって言い出したのかなっていう、また調べときます
もう燃やして蒸発させてまうんでしょうね
そうですね。いやね、あの火の粉を浴びてっていうのはね、はい、本当にまあまあ除災っていうのは大事ですけど、はい、災難を除くね、
ね、昔からなんかこうお焚きとかありますもんね。
あります、
ね、
はい、
そういうことか
ね、ほんであのお堂に入っていろいろこう燃やしていくごま堂とかいうね、はいはい、あれも、ね、行者さんが昔は よくね、修行の一環でやってたことですけど、す、ね、最近は一般の方もね、はい、お金払ってあれやりたいって
、はい、なんかあの鹿児島のあれですよね、お寺で、
お寺ですかね、
はい、組んでね、はい、あの昔新井選手、
新井選手やら金本選手やらも、ね、あのやられてました、
ね、
はい、比叡山のね、はい、有名な千日開法、はい、千日間不眠不休で、ね、歩きまくるというね、
はい、
すごいまだ何人しか、やってないというね、はい、修行ですけども、はい、それの最後もですね、そういうごま堂にこもって火の前で火を浴びながら、はい、こう、唱えるというね、
はい、
もうそういう行が最後の行で残ってるんですよ。
なるほど。
だからやっぱり昔から火っていうのはなんかあるんですね。
そうですよね。
火見たら興奮するっていうね。
そうです、そう言いますもんね。
とも言いますし、
寝しょんべんするとか言うじゃないですか。
あ、それも言いますね。
ちっちゃい頃言われましたよね。火遊びしたら
言われました、
はい、寝しょんべんする、
はい、火遊びせんでも寝しょんべん用しましたけど僕
そうよね。なんで、はい、やっぱそういう興奮するからなんですかね。脳が覚えててとか。
そうですね、
火消しに行かなあかん、
火消し行かなあかん
正面構造、
はい、火消しに火消しに行かなあかん。そう、なんか今ふっと火消しで思い出しました。ごめんなさい、私の話になりますが、はい、昔、はい、渡辺謙さんの御家人残九郎というドラマのスペシャルでですね、はい、最近江戸の町で、はい、火付けがすごく流行ってるっていうので、はい、まあ、それの犯人僕したんですけど、はい、ほっぺたにものすごい鍵傷があってっていうね、はい、そういう犯人をしたんですけど、そいつは実は火消しの中におったっていうね、はい、
ああ自分が火つけといて消しに行って仕事をやるっていうね、
はい、悪いやつやるなっていうね。
車屋で傷つけもあるやつでしょ
そうですね、はい、いやそういう役もやりました。火見たら興奮するっていう、やっぱり最近でもね、ぼや騒ぎがあって、
はいはい、
放火魔はそういうの多いって言いますね、はい、ありませんよ、はい、もうね、まあ、つけられた側のこと考えてみろって、
はい、そうそうね、もう絶対悪いことしたから
ありません、
はいはい、人に迷惑かけちゃいけないですよ ね、
もう、もう悪い人にはもう本当に火炙りの刑です
釜ゆでかね、
釜ゆでかね、はい、あと3月12日今日はですね、はい、なんと財布の日というね、
312財布、
財布
入ってないな、
財布中身は入ってないなほんまにいやほんまにね、まあまあそれもね、そういう日があったり、あとモスの日っていうね、
モスバーガー、
モスバーガーができたんですって、日本で初めてね。
へえ、
なんかそれもね、はい、なんでこれをちょっと言いたいなと思ったのは、はい、まあ、モスバーガー最近よー CM 入れてますけど、はい、まあ、そんなんよりも何よりもあれができた時に、
はい、
あの包みから開けたら、はい、こうハンバーグの肉があって、はい、トマトがね輪切りが1個残ってて、はいはいはい、 ほんで食べてたら中のねこのソース、はい、玉ねぎの、はい、玉ねぎのあの千切りみたいなやつのソースとともに、はい、うわって紙に落ちて、はい、食べ終わった後、はい、その紙を
ねぶる、
ねぶる、ねぶるというかこの玉ねぎを食べるっていうね、
はいはい、
これがもうモスバーガーの醍醐味 で、
そうですよ、ね、
だからあれ車を乗って食べたらあかんなっていう、
ね、ダメですね、落ちますからね、
はい、車乗るともう汚れて手もべちゃべちゃになってもうハンドルから何からねもう 玉ねぎ の、 あのまみれたソースになって、
はい、
いやまあまあ、そういうモスバーガーもね、
はい、
大好きでございます
、はい、312、
はい、312ね、はいはい、ねもう本当に3月も去るというぐらいまた早くねこう過ぎ去っていってございますが、
そうですね、もう昨日の朝のニュースとかでね、はい、東大合格発表とかやってましたしね、
そうか
今もそういうお受験のね
そうですね、
はい、もうシーズンですよね、大学高校また中学、ね、はい、小学と、うん、
最近はねもう卒業が2月が多くなってきて、ね、3月はこう入試の発表だったり、はい、そして4月に入学や入試、はい、入学、ね、はい、入社があってっていうね、はい、またそれでストレスをためる方いっぱいいる、
ね、はい、もうエイジング行ってくださいね、4月まで
前川式エイジングでございますが、ね、もうなんやかんや言ってますと春は選抜からっていうね、
あそうですね、
というもう始まります、
はい、
もう本当に春目前でございます、3月の23日の土曜日からね選抜高校野球始まります、
わ、なんとこの、ね、去年はね夏に、
はいはい、
ね、
そうです、
田舎のね
田舎のね、
はい、もう
田舎旋風、
はい、巻き起こしたんでまたこの春もね
ほんまに
そういう今まで出たことがないとかね、はい、あまりこう優勝したことがないっていうチームに僕はこう頑張ってもらいたい
ですね、そうですね、
夢が本当に夢がありますから、
ね、本当そうです、はい、高校野球はねましてその強いところが勝つっていう当たり前ではないので、
はい、
ここがまた楽しみの ね、
そうですね、
醍醐味で、
はい、
まあ、京都からは龍谷大平安高校と福知山整備高校と2校選出されてね、
福知山整備
整備、はい、ここはもう何年も前からね、はい、強くて甲子園でもベスト8残ったりとかしてる学校でございますが、はい、2校選出されたので、はい、まあ、近畿大会で成果残したからですけど、はい、滋賀はね、はい、ゼロでございました
、まあ、
はい、ね、まあまあ去年はね滋賀3校出ましたからね、はい、ちょうどいいんじゃないかなと、まあこの2校もね頑張ってほしいとともに、先ほど健さんおっしゃったように、
はい、
やっぱりこうこんな学校頑張ってほしいなっていう僕の第一候補は、ね、はい、もう鳥取県から出てくる米子東高校っていう ね、
米子ね、
もう超賢い学校なんです、
はい、
なのにここね選抜で選ばれるだけじゃなく、はい、夏もね、はい、昔はよう買って出てきてたんです、
あ、そうなんですか、
なんといってもね、はい、アンダーシャツがね黄緑色なんですよ、
はい、うわお、
それと胸のマークも黄緑色、はい、もうこんな黄緑ってね、はい、アマガエルか米子東しかないっていうぐらい、はい黄緑で、
はい、
もうここ新学校ですしね、この選抜出ますからね、
はい、
ちょっと注目でございます、
うもう黄緑見たらあって言うのが東だと、
はい、はい、そう思ってください、はい、ね、本当に楽しい話をしてますと30分あっという間でございました、
はい、
次回はですね3月の26日の放送になりますね、
はい、
はい、またそれまで皆さんね、元気でお過ごしください、またお会いしましょう、さよなら。